皆さんおはようございます。こんばんは。このポッドキャストは毎週水曜日夜7時にゴルフにまつわるすべてのことについてお届けしている、ラジオとなっております。今回のエピソードは前回に引き続きですね、和樹コーチとの、対談の続編ということになります。まだね、聞いていない方は、前回のラジオを聞いてからですね、今回のエピソードを聞いていただけると楽しんでいただけるので、ぜひ聞いていただけたらなと思っております。そしてですね、前回の自己紹介編ということで、長編だったんですけども、いろいろな方からですね、もうすぐに聞きましたよということで、いろいろ反響がありまして、和樹コーチと会ったことはあったけども、なんかラジオで聞いて印象がすごく変わりましたっていうことを、聞きまして、なんかすごい面白い人なんだなっていうことをこのラジオでなんかこう感じましたってい こうフィードバックがありましてですね、なんかすごく僕的には良かったのかなと思ってます。やっぱりこう実際ね、現場で行っているその姿と、こう実際こうラフで話している時の、なんかこう人柄だったりとか、あとはその人の生きてきた過去をこう聞いているとですね、もちろんこう変わってくると思うんですけども、それがいい方に転んだかなということで、すごくちょっと安心しております。そしてですね、ポッドキャスト、Spotify の方に、多分アプリの方に移るのかな、このエピソードについてどう思いますかとい こう Q&A みたいな項目が、ありまして、そこに、コメントをですね、くれた方がいました。草壁コーチと和樹コーチは、寺島コーチに比べてちょっと違うグループにいる人だったので意外な取り合わせでした。草壁コーチもすっかりホスト感が身についていて、和樹コーチも話しやすそうでしたね。2人のコーチングスタイルを知っている自分としては、原点でのレッスンについてもうちょっと意見を聞きたかったですが、十分魅力が伝わりましたよ。また楽しみにしていますと、このですね、ポッドキャストの、Q&A に入れていただいた方がおります。ありがとうございます。そうなんですよね、本当に意外だと思います意外だってよく言われるんですけど、でもその、社内ではこの仕事にことについてですね、話す機会もたくさんありますし、そして会社の方の、オンラインの、ディスカッションみたいなものがあるんですけども、そこでもいろいろ話したりとかしてたんですけど、今回はこのラジオのプライベートのところでですね、話すっていうのはなかなかなかったので、なんかそういったところも、原点をですね、ずっと知っている方からすると、結構意外だったんではないかなと思ってます。そうですね、原点のねレッスンについて、もう少しね、今後もなんかこうタイミングがあれば話していきたいなと思ってますので、こういった意見をいただけるのは本当にすごく嬉しいですし、そして、十分魅力が伝わりましたと言っていただけて本当に嬉しく思っています。はい、こういった形でですね、意見をいただけて本当に嬉しいです。今後もどうぞよろしくお願いします。そして今回は以前ね、圭介コーチにも話したんですけども、ある質問を投げかけましたので、その質問に対して和樹コーチにお答えしてもらうという、ラジオとなっておりますので、最後まで、聞いていただけたら嬉しいです。それでは続編をお届けしたいと思います。ゴルフが上手くならない人の特徴をちょっと素直に、言ってもらいたいんですけど、結構リスナーさんはマジかっていう人もいれば勉強になりましたっていうどう思ってるかまでは分かんないですけど、いろんないい意味で反響があったんで、和樹コーチから見た、うまくならない人の特徴を1個か2つ言っていただいて、ちょっと締めたいなと思ってるんですけど、
すげえ締め方だね。上達しない人の特徴。そうだな。
もう全然素直に。
まあなんかその、なんていうの、その理屈っぽくなっちゃうけど。
はいはい。
その、まず何をもって上達かみたいなところもあるじゃない？
はいはいはい。
ゴルフって。
はい。
で、じゃあその、まあボールも打てるように、まあ両方だとしようか、そのスコアも出せて。
はい。
ね、打てるボールもこう、うん、まあ思ってるようなスイングができたとか、思ってるようなボールが打てるようになったみたいな。
はい。
のでいくと、もう、でも圧倒的には、自分で考えられる、考えられない人？
おぉ、自分で考えられない人が上手くならない。
うん。要するにこう、やっぱ答えを欲し、答えのみ欲しがる。
ああ。
で、それは、その、まあ、俺らのせいの可能性もあるじゃない、そこに関してで言うと。
はい。
こうですよ、こうですよって聞かれたからこうって答えるってさ、
はい。
はい。それが仕事だからしょうがないんだけど、でも、やっぱ、俺らが一緒にいる時間より自分で練習したりプレイしてる時間の方が長いわけじゃない。
そうですね。うん。
うん、で、その過去の自分のその練習とかを振り返っても、やっぱり自分でこうちょっといろんな試行錯誤をしながら、やってたのって、なんかこう今振り返ると全部失敗だったと思ってるの、それは。
おー、はいはいはい、
自分のスイングを作る上で、
うん、
失敗だったと思ってるんだけど、
はい、
ただやらなきゃ進歩は何もしないっていうところで、
はい、
だからその失敗してもだから相談には乗っていいと思うんだよ俺らが、
はい、
こう先生として相談には乗ってもいいんだけど、はい、その答えを丸々求めるっていうのはちょっと違うのかなっていうのは一つ。
なるほど。
まあそれのついで、
はい、
答えを先に教えるからあと自分で考えてっていうやり方もあると思ってるから、
うんうんうん、
まあ、どっちが正解とは多分ないと思うんだけど、
はい、
ただやっぱりこうこの時どうしたらいいですか、どうしたらいいですかとか、あとはなんかその一発のショットを打った後に今のはなんでミス、こうなんでミスったんですかみたいな振り返りはなんかあんまり必要じゃないんじゃないかなって個人的には思ってる。
なるほど。
うん。よく聞かれるじゃない。なんで今の右行ったんですかね。
そうですね。聞かれますね。
で一応言うけど。
はい。
たまになんか別に気にしなくていいんじゃないですかって思った時は気にしなくていいんじゃないですかっていうこともあるし、なんでですかねって言って終わる時もある会話を。
いやなんか
それはだから
その光景がね、うん、僕にはもう目に映ってるっていうか、うん、
聞いてる方の中で僕のレッスン受けたことある方は多分言われたって人いっぱいいると思うんですけど、うん、なんでですかねって言ってはぐらかすっていうそれ別に職務怠慢とかその職務放棄をしてるわけじゃなくて、
はい、
まず自分で考えませんかっていう
あ話ですね。なるほど、
はい、
そうですね、要はその一個一個のフィードバックを求めすぎてるってことですよね。
そうだから俺らもなんかね熱入っちゃうと答えばっか言っちゃってよくないのかなって思う時もあるのね、個人的にも教えてて思うんだけど、まあでもやっぱその何が大事ってそのそれを聞いて踏まえてどういうふうに考えてどういう練習に取り組んでどういう感覚が出てきたっていう話を俺は聞きたいから、結局はさまあみんなそうだけど元その競技でやってたプレイヤーから先生に俺は一応転校してるというか、
はいはい、
でいくとそのさっき直人も言ってたけど、
はい、
プレイヤーはもう理屈じゃないのよ、
うんうん、
打てればいいのよ、
うん、
スライスってこうっていう打ち方が一般的にはそれフックだよね、うちフックの打ち方だよねって言われてもその人がスライスそれが出れるんだったら別に俺はいいと思ってる、
はいはいはいはい、
基本的には。
なるほど。
だからそのなんか理屈っていうよりはそのどういう感覚でこうやってやったらやりづらいですとか気持ちが悪いですとかそういう話で全然いいんだけど、
うん、
感覚をだから話せるようになっ ってくると逆に上達をするんじゃないかなっていう。
ああ、なるほど。
うん。そうそうそう。で、その感覚の伝え方は別に何でもいいですと。さっき、俺らは擬音はダメって言ったけど、
はい、
お客さんからさ、別にさ、スッと上げてパッて振ってるんですって言われてもなんとなくわかるじゃん。
はいはい、確かに。
で、それでいいじゃん、別に。それをなんかこう、大々的にさ、YouTube で発表するとかってわけじゃないから。
はいはい。
そのね、お客さんとコーチの間の中でそのサッと上げてスッと打つっていうのがこう成立してるんだったら俺はそれでいいと思ってるから。ただやっぱ感覚を言葉にできない、そのさっきの言語化じゃないけど、感覚を言葉にできないのはちょっとこう言ったらこっちの感覚も伝えられないし、共感も共有もちょっとしづらいんじゃないかなっていうふうに思う。
あ、なるほど。
うん、うん、
そうですね、確かに。まあ、言葉になかなかね、しづらい部分もあるんですけどね、そのプレイヤーからすると。
そうそうそう、あるあるある、もちろん。で、その辺に関しては、そのなんか別に、うまい言葉とかで言わなくても、よっぽど汲み取る力がない先生以外は、あ、こういうことだなっていうのは分かると思うんで、で、その、まあ、ちょっと上達するしないからずれちゃうかもしれないけど、
はい、
その先生が世の中に、まあ、YouTube に出てる人たちも含めもういっぱいいるわけで、
はいはい、
で、先生選びみたいなところの話でいくと、
うん、
俺はその、自分が言った感覚を理解してくれて、
はい、
例えばまあ、逆にそれを先生が言語化してくれたりとか代わりにね、とかその先生が言ってる言葉がの感覚的なとかニュアンスがあスッと入ってくるとか分かりやすいなって思う先生をやっぱ見つけてあげればいいんじゃないかなって思うから、だから体験レッスンとかそのインドアとかよくあるじゃない。
はいはい、ありますね。
あれ別に打たなくていいんじゃないって思うのよ。
おお、打たなくていいっていうのは
15分20分喋って、
はい、
自分のゴルフの悩みを、
はい、
でそれに対してなんかこう例えばわざとさ擬音多めで喋ってみるとかさ
いじめますね
そうで俺優秀な先生だったらちょっと擬音ばっか、はい、擬音だけだと伝わらない部分あるんでちょっと何球か打ってもらっていいですかみたいな話をしてくる先生とかは別にいいと思うんだよ俺は。
はいはいはい。
でそれと擬音を組み合わせて、あ、こういうミスがとかこういう感覚で振られててこういうミスが出てるんですねって話をしてくれる先生は僕、俺はいいと思うよ。
ああ、なるほど。
うん、うん、それはなんか知ったかぶりみたいなので終わらせるとか、本当に多分汲み取る力とか、その人の話を聞こうって思ってる姿勢がある先生だったら、多分15分20分喋ってるだけでもいいと思う。
確かに。
ちょっと極端だけど。
うん。
ただその先生ばっか人気出そうだけどね。逆言うと。
まあでも、そういう人がやっぱり、こう上がっていきますもんね。
そうそう、結局 YouTube でもその説明の仕方とか話し方とかに説得力あるかないかみたいなさ、ことでさ、まあそこにはいろんなその言葉の強弱のつけ方だったりとか、まあ見た目もやっぱあると思うよ、もちろんそれは。ちょっとね、かっこだるだるのひげ面のなんかシャツ出てるようなおじさんが喋ってるよりさ爽やかでさ、スッと綺麗な服装してるさ、男の人とかさ、女の人のやつの方がやっぱ目に入るじゃん、すぐ。
それはもう絶対そうだと思います、それは。
そう。
確かに。
うん。
まあ、意外にそれを見抜けない人は多いですよね。
いいコーチを。
結構。
いや、だからもう本当極論、よく言うんだけど、ゴルフの先生はゴルフをやってない人でもいいと思ってる。
はい、
テニスの先生でもいいし。
はいはいはい。
陸上の先生でもいい。
はい。
その言ったとか質問を投げかけたことに対して、そのちゃんと自分の飲み込める感覚とか、なんていうの、噛み砕き方というか、で伝えてくれれば、別にゴルフをそんなに詳しくなくてもというか、ゴルフの、本当極論ゴルフの先生じゃなくてもいいよね、みたいな。
おー、なるほど。
うん。うん。
まあ、でも確かにね、まあ、そのちゃんと聞いてくれるっていうのは大事ですからね。聞いて言葉を変換して、
そうそうそう。
やっぱり、うん。まあ、導くというかね、やっぱ。
うん、
確かに。まあ、それはでもやっぱりコーチとしてはやっぱ気づけないといけないですよね、
うん、
コーチの立場からするとそれはやっぱ、
うん、だから結局さ、うん、スイングなんてさ、なんかこの間俺なんだっけな、フェイスブックかな、あのインスタかななんかで見たんだけど、
はい、
あの真正面に大きい機械があってね、直人見たことあるかもしれないけど、あの自分がこうやってアドレス取るのよ、その機械に向かって、
はい、
でクラブのシャフトのところに、
はい、
その正面にある機械からアームみたいなのが出てて、シャフトこうやってガツッとロックされてるんだけど、
はいはいはい、
そのクラブが、あの俺が見てたのはマキロイのだったんだけど、マキロイのスイングアークを、
はい、
こう、なんていうの、機械がこう動かしてくれるのよ、スイングアークで。
おー、はいはいはいはいはい、
っていう機械をその外国人の人がね素振りしてるのがあって、
はいはい、
もうそれ見たらさ、もうそれできるんだったらそれ正解じゃん。極論言っちゃうとね。
まあまあ、その通り上げてその通り下ろせばいいですからね。
そうそう、その言ったら柔軟性とか筋力とかさ、あの骨格とかの問題で、多分マキロイのスイングを全く同じようにできる人っていうのは多分一人もいないんだけど、
はいはい、
でもそれを例えば 90% とか 85% 完全にコピーできる人が世の中にいるとしたら、
うん、
もうその人がなんていうの、世界ランク1位じゃん、その次の下手したら。
確かに。
でしょ、はいはい、ってなると、じゃあその生身の人間ができることって何って言ったらさ、やっぱその、はい、その機会は多分感覚まではさ、いやでもなんかマキロイの振り方でやってみたんだけど、なんかインパクトで詰まってる感じがするんだよねとかさ、そんなのはさ、多分その機会には関係ないじゃん。いやいや、マキロイこうやって振ってんだから、お前の詰まってるなんて感覚どうでもええやろみたいなさ、機械からするとね。
はいはいはい。
でも俺らはやっぱそれを汲み取るわけじゃない。ああ、じゃあちょっとこの辺もうちょっとこうしてみようかとかさ、
うん、そうですね。
しみましょうかとかっていう。うん、だからそこが、まあやっぱロボットというかその機械と違うところではあるから、だからそこのそのニュアンスだったりとか、うん、あの感覚の共有だったりとか共感みたいなものがあのできない先生はやっぱりなんかあんまりいまいちなのかなっていう。
そうっすね。いや、まあ、絶対ダメですね、やっぱりそういう人は。確かに。
まあ、いるじゃない。
まあ、います。います。
うん、見たことあるじゃん。
うん、まあゴルフに限らずやっぱりいますからね。
そうそうそう。
うん、
で、あの間違っちゃいけないのは、じゃあ話を聞いてくれてすごいなんかこういろいろ言ってくれる先生がいいんだっていうのでもなくて、あの話は聞いてくれるんだけど、はいはい、その先生としての基本的な知識とか、
はい、
あの技量があんまり伴ってないのは僕はあんまり良くないとは思うんです。はいはい、さっき極論テニスの先生でもいいとは言ったけど、
うんうんうん、
でもやっぱね、ゴルフのレッスン受けに来てさ、あのシャフトのこと棒って言われたりさ、あのクラブのヘッドのことなんかあのヘラとか言われても困るわけじゃない。
確かにそうですね。
うん、うん、だそこはやっぱある程度その別に専門知識とかをひけらかすみたいな先生ってわけじゃないけど、
うん、
なんかこう、まあ、いろんなパターンを提案してくれるとか、こう知識があるとかっていうね、まあ語彙力みたいなところもあるかもしれないけど、
はいはいはい、
っていうのはちゃんと見極めないといけないよねっていう。だからインドアの先生ってちょっと当たり外れ多いよねみたいな、
うん、
ね、あんま言いたくないけど全然打てないインドアの先生とかさ、 ボールがね。人に教えちゃいけないスイングの先生だなって人もやっぱいるじゃない。ナオトも知ってるでしょ、くん。
まあ、ほとんどじゃないですか。
そうで、特にあの、大きいさ、あの、はい、チェーン系のインドアになればなるほどそういう人は増えるじゃない。
そうですね。
どことは言わないけど。そう。
まあ、インドアのレッスンってやっぱやりやすいなって僕思ってて。
うん。
それ見せなくていいんで。
そうだね。
その、だからデータをいじくれる知識があれば、うん、まあ、説得はできるんで。
うん。
すごい、まあ、ある意味楽なん、楽でもあるししんどいと思うんですけど、やっぱコースレッスンってなると、
うん、
見せないといけないし、
そうだね、
説明もできないといけないので、
うん、
やっぱそのあたりは違うっすよね、
うん、
難しさが、
うん、ねえ、やっぱこうやって打つんですよって言ってシャンク止まんないとかさざっくりばっかアプローチしてる先生にはやっぱりちょっと習いたくないもんね。たまにはやるじゃん、俺らもさ、ああ、トップしちゃったとかさ。
いや、もう、しょっちゅうですよね。
シャンクはないけど、まあね、はいはい、ちょっとダフっちゃったりとかさ、あるじゃん。
はいはい、あります、あります。
別にプレイしててもやるしさ。
うん。
ねえ、この間、ナオトを盛大にダフってたりしてたけどさ。あるじゃん、全然、あんなの。
あります、もう。
ねえ。だから
間違いないです、
うん、
でもまあそのなんかミスしてもそれをなんか再度表現できるというか、
そうだね、うん、
うん、人はやっぱ強いですよね、コーチとしては、うん、やっぱり、ま
あ、だからなんていうの、わざと空振りもできるしチョロも打てるしシャンクも打てるしっていうのはね、うん、そのいろいろ仕組みが分かってないとできないわけじゃない。
そうですね、
うん、やっぱそういうのができない先生はちょっとあんまりなのかなとは思うよね。
うん、
うん、
確かに、まあ、そうですね。
かといって体験レッスンで先生シャンク打ってください、ダフリ打ってくださいって言うのはよくないと思うけど。
いやもうそれはね、多分嫌われますよ。
うん、そうだね。
逆に、ね、
なんだこの人って思われると思う。
そうそうそう。そう、
うん、まあでもやっぱ会話をしててこうやっぱ心地よくない人はあんまり良くないんじゃないとは思う。
ですね。
うん。
はあ。でもやっぱりその点においては、やっぱり原点のレッスンはレベル高いと思うんですよ。
まあ先生たちはやっぱそこは高いよね。別に技術が低いってことじゃなくて。まあ直人もしかり。
まあ、全員がやっぱり、ね、そう。
そうそうそうそう。
ですね。
うん。
そうか。まあでも、聞いてる人は多分、あ、私聞きすぎてたっていう人もいるかもしれないですし。
どうしよう、これで俺のレッスンのところに来てくれて、はい、誰からも質問なくて、シーンとしてる現場だったらどうしよう。質問すんなって言われちゃったからみたいな。
そこはどんどん逆に喋って、一個一個こうですよって言って、
うん、でも質問されたらどうなんですかねって言っちゃうっていうね。
それはそれで結構きつい。
誤解を招くからあれですけど、毎回やってるわけじゃないですよ、それ。
はい、
ね、時と場合によって使ってるっていうだけで、基本はなんでこうなったんですかねって聞かれたらちゃんとフィードバックします。
う、うん、
はい、してます。
間違いないです。
1回に3回ぐらいなんですかねって言ってるぐらいだと思います。確率的には。
まあ、これも、まあ、極端な、相手の質問なんで。
そうそうそうそう。
うん。
あまりにも、考えてなさそうだなっていう人には、そういうふ
う
に言う時があるっていうだけで。だから、相談、言われ方にもよるっていう。
うん、うん、うん。
向こうが一生懸命こう、なんていうの、感覚を伝えようとしてるけど、言葉が出たいとか、
はいはい、
なんかね、思いついた言葉がなくて、擬音が出ちゃったみたいなものに関してはちゃんとフィードバックしてる。
うん、
けど、なんか、あれは何だったんですか、これは何だったんですかって聞かれても、うん、って。 毎ショット映像撮ってるわけじゃないしなとかさ、だからなんですか、なんでですかねとか、逆になんでだと思いますかって聞いてみたり、
うん、
うん、
いやー面白いですね。
確かにいいのかなこんなんで。
いや、いいんじゃないですか、リアルな感じで。なんか
これ 100回目のゲストでさ俺あの前回のも聞いてるからね、言っちゃうと。
そうなんですね。
でなんか100回近いのである方と対談をとか言って、はい、なんでそこある方とかって言っちゃうのかなって思いながらさ聞いたよ。
いやそういう風に言っとかないとね、
誰だろうってなるでしょ。
そう
上げて落とされたわけでしょ今日これを聞いた人は。
落としてないでしょだってそう、だって対談できる人ってもう限られてるんで、うん、
まあね、
そう
これあれなの、100回101回になるの、それとも99、100回になるの。
いや次が100回目なんで。
あーそっか
100、101ですね。
101か。
はい、2回に分けて、
まあそうだね、1時間喋ってるかな。
はい、あげようと。
1時間以上喋ってるな、ね、
かなり短いって言われるんですよね
聞いてると。
ラジオが、はい。
お
なんか車みんな運転して長距離だなんで。
あーなるほどね。
あとなんか通勤時間とか1時間とかかかる人いるじゃないですか。
うん、
だちょうどいいっていう風に言われて、まあありがたいことに、
うん、
まあこれはストップできるっていうところがよくて、
うん、
なんていうんですか、まあライブじゃないので、
うん、
まあそういう意味ではまあありがたいことにいろいろ聞いてくださってるんで。
あ、まあ、あれだったら102回分まで喋りますよ。
はい。102回。
なんか、ちょっと迷惑だったらやめときますけど。
いやいや、なんか、続けていきたいんですよね。結構ね、対談って結構聞かれてて、うん、面白いっていう風に言われて、しかも、
うん、
はい。
そうよね、対談面白いよね、
うん、
うん、
これを上げてまたちょっと置いてまたこう、うん、違う質問で、
うん、
また話してほしいなと思うんですよね。
そうね、
はい、ちょっとローテしていきたいなと思ってるんで、
はい、
今後ともお願いいたします。
ね、来週かなはこの今の立ち位置が逆転したお話も
あ、そうですね
さしてもらうので。
まさに。
ええ。
ですね。ちょっとそれも、録音しとこうかな。宣伝のために。
うん。交互期待ということで。
はい。
はい、
次回喋るときもこんな感じですよね。
もうちょっとね、多分、はい、ほら、今回声だけじゃない？
はいはい。
実際の、やってる方ってほら、生放送で映像も使って、ね、で、丸々1時間ぐらいあるから、
はい、はい。
もうちょっと、バラエティ番組っぽいようなやり方を考えたいとは思ってる。
面白そう。
うん。
面白そう。
あんま固くやりたくないっていうだけ。
はい、はい。まあ、間違いないですね。
うん。うん、じゃないと、なんか、あんまり、直人のいいとこ出ないかなと思って。
いや。楽しみにしてます。
俺も喋りづらいし
確かに、
うん、
ちょっと楽しみですね次回。
そうね、来週ね、お暇な方は別にレッスン受けなくても聞けると思いますんで、別に、
はい、
はい、大丈夫だと思います。しれっとお申し込みいただければ大丈夫だと思いますんで
確かに、はい、なんか和樹さん、
最後に
紹介したいこととかありますか？
紹介ですか？
はい、これだけは最後言ってきたいみたいな。
ああ、ですね。そうね。井上和樹コーチの出番は次いつですかってお便りを、毎日皆さんで送っていただければ、多分、次の出番も早くなると思いますので、ね、本当にラジオ呼ばれなすぎて、これはもう、直人に嫌われてるんだなっていう、ね。
いや。
他のコーチいっぱい多分ね、皆さん出てるの聞いてると思うんですけど、僕だけ声かからないですね、なかなか。
言ってもそんな他のコーチそんな出てないですからね、実際。
いや、まあでもほら、ケースケとかさ、トシさんとかさ。
まあでも、トシさんはまだ2回だし。
でも100回やって俺1回でしょ、はい、じゃあ次200回で呼ばれるってことか遠いな。
じゃあ、毎回アニバーサリーで、
はい、俺なのもうちょっといい人呼んだ方がいいと思うよアニバーサリー感全くないじゃない俺。いいんだけどさ、呼ばれるのは別に嬉しいし、全然喋るんだけどさ。
いやいやいや、
だって、ナオトのラジオの100回記念でさ、自己紹介だけして終わるって、なんかさ、ちょっと申し訳ないじゃない
いやいや、やっぱ、こう、人のストーリーがわからないと、やっぱ感情移入できないので。
うん、なるほどね。
あ、そうか、和樹さんってこういう人だったんだなっていうのを知って、うん、次出てもらった時に、
うん、
あ、クラちゃん撮って、あ、こういうことやってた、してたんだなってのがわかると、
うん、
こう、やっぱファンもどんどんついていくと思うんで。
まあでも今のその教え方とかキャラから想定できないぐらいだよね多分。なんかこんないい加減で競技ゴルファーやってたんですねって思われてると思ってるもん俺は。
そう、だから自己紹介がマイナスなのかプラスなのかはちょっと聞いてしかわかんないですけど、
まあ、でもね、一緒にゴルフとかして話してもらうとわかるんですけど、結構緻密なんですよ、うん、意外と。こう見えて。
はいはい。
取捨選択がね、ちょっと極端っていうだけで、まあ、やるやらないってやる、うん、決めちゃうって感じだから。
確かに。まあでも結構、細かいは細かいですよね。考えてることは。
うん。
そのあたりは、なんか、他のコーチとは違うなっていうのは分かります。すごく。
うん。
確かに。いやー、もうちょっとなんか、ガッツガツ内容かなと思ったんですけど、
うん。
ね、ラジオっぽくてよかったです。
いや、だって、ナオトにあんまりぶっちゃけトークしないでくださいって言われたからさ。
いや。
編集が大変なんでって。ピー音入れるの大変だからって言われちゃったからさ
もうピーそもそも入れれないんだよめんどくさすぎて
そうね、
モザイクもかけれないんで
音そうだね、だ出現は多分してないと思います。
大丈夫です、
はい、大丈夫だと思います、
はいはい、最後のねちょっとうまくならない人の特徴は多分参考になったと思うんで、
うん、なんかねその質問からだいぶ雑、脱線してるから何の話だっけになっちゃいそうだけど、はい、参考にしていただければ、
はい、ありがとうございます。
どうもございません。
ちょうどいい時間になりましたので、
はい
はい、2回に分けてやりますのでぜひ和樹さんも再度喋ってるのを聞いていただいて、は
い、多分聞くと思います、
はい、自分ってこうやって喋ってんだみたいなもう結構ね、うん、音声だけだと面白いんで、
よく自分の聞いてるから大丈夫。
はい。
振り返ってます。
はい。
はい。
ありがとうございました。最後まで聞いていただきありがとうございました。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。なんかこう、エピソードをですね、聞いていて、自分のことなのかなとか、自分はそうじゃなかったなとか、まあ、いろいろ感じた部分があると思うんですけども、まあ、実際ですね、まあ、今回の質問というのは、かなり極端な、ラジオ向けの、まあ、質問となっているので、まあ、そこは、こう、和樹コーチも楽しく、なんかこう、まあ、印象に残るように、多分内容をですね、話してくれたんだと思うんですけども、まあ、こういったことはあまり、他では聞けない内容なのかなと僕は思ってますので、何か、皆さんのですね、ゴルフのヒントになれば、すごく嬉しいなと思っております。そしてラジオでも話してましたけども、アニバーサリーで、登壇というか、登場していただけるということですので、次回は200回目、多分出る気満々だと思っておりますので、200回まで続けているかは分かりませんが、何かのタイミングでですね、また話したいなと思っていますので、和彦コーチ、今後とも、どうぞよろしくお願いします。そしてですね、リスナーの方も、ぜひお便りの方をですね、何かこう感じたこと、もしくは、 その他のゴルフにまつわる質問、ゴルフ以外の質問でも、何かですね、こうお答えできるものがあればですね、ぜひ送っていただきたいなと思っておりますので、これからもどうぞよろしくお願いします。ということで、2回にわたってお届けしましたが、また来週もエピソードいろいろ話したいなと思っている内容がありますので、また水曜日お楽しみにしていただけたらなと思っております。そしてゴールデンウィークということで、皆さん多分旅行に行かれる方、そしてゴルフをもうゴルフに特化した1週間の方もいれば、いろいろな方がいると思うんですけども、天気も良さそうですし、このゴールデンウィーク思いっきし楽しんでリフレッシュして、一緒にですね、こういろんな面でステップアップをしていきたいなと思っておりますので、楽しんでいきましょう。どんどん外へ出て太陽を浴びましょう。ということで、この辺で終わりたいと思います。また次回のエピソードも聞きに来てください。ではでは。